週4月12日は復活祭、その1週間前、今週は受難週です。神の子イエス・キリスト様は全ての人類の罪と裁きと永遠の滅びをあがなうですね、身代わりのため十字架の苦しみを自分から受けられました。皆さん、週報のですね、右のページを見てください。受難週、4月の5日から12日です、ね、今日4月5日はエルサレムに入場、群衆がシュロの木の枝を取ってイエス様をホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと迎えたところから、パームサンデー、シュロの日曜日と呼ばれ、木曜日の夜がですね最後の晩餐その日にイエス様は弟子たちの足を洗われました。先祖木曜日です。そしてその後ゲッセマネに行かれ、血の汗を流して祈られました。今日の週報の表紙がですね、ゲッセマネの祈りのですね表紙です。イスラエルは夕方から一日が始まります。金曜日の夜、捕らえられ裁判にかけられですね朝、金曜日の朝9時から午後3時まで6時間十字架の上で苦しみを受けられました。3時に息を引き取られたイエス様は、アリマタヤのヨセフらによって直ちに十字架から降ろされ、その日日没までに墓に葬られましたが、3日目、金土日、日曜日の朝、墓からよみがえってくださいました。来週は復活祭です。イエス様は死よりよみがえられましたということは、イエス様は今生きておられるということです。この生きておられるイエス様との交わり、関係こそがですね、私たちの信仰です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書ヨハネの福音書2章を開いてください今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西姉妹、2章の1節と2節を読んでください。
それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた、
はい、このところはカナの婚礼と言われですね、11節に記されていますイエス様が最初の奇跡をなされたところです。挙礼しまい。イエス様はどれぐらいですね、何回ぐらい奇跡をですねなされたでしょう、またなされるでしょうか。どれぐらい奇跡をイエス様はなされると思いますか。まあ、黙っておりますけどもまあ私が質問したときは必ずその答えは聖書にありますですね、だからすぐ聖書のどこに書いてあるかなというのを思い浮かべてください。で、私が質問した答えは必ず聖書にあるわけです、はい、これは聖書の一番最初で最後です。ヨハネの福音書の一番最後を見てください。21章です26節。じゃあ聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。じゃあ小西姉妹、ヨハネ21の26節だけ読んでください。あ、ごめんなさい、25でしたね、はい、25です。
イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができないと私は思う、
はい、聖書を開いている人を意味いたします、はい、イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。イエス様がなされる奇跡はあまりにも多く、全世界の書物でも書ききれないほどにあります。ということは、挙礼しまい、イエス様はあなたの人生において もう数多くのですね、数えきれないほどの奇跡をあなたの人生になされるということなのです。ではイエス様が行われた最初の奇跡とはどんな奇跡でしょうか。ちなみに 奇跡を広辞苑で弾けば、常識では考えられない神秘的な出来事、または自然の法則を超越した不思議な現象とあります。ヨハネ2章に戻りましょう。今日はこのカナの婚礼より7つの本質のナンバー2、参加ナンバー4、イエス様中心を5つのですね、ポイントでお話をいたします。2章の1節です。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。場所はイエス様が育った、ね、イスラエルの北部ガリラヤ地方です。カナという町、イエス様が育ったのはナザレという町ですが、カナはそのすぐ近くにあります。そこで婚礼、結婚の披露宴が行われ、イエスの母マリアもですね、いわゆる裏方としてお手伝いに来ており、2節、イエス様も12人の弟子たちもお客としてその披露宴に招かれていました。イエス様の当時の結婚の披露宴は人生の最大のですね、最も大きな行事で、短くても2日か3日、長い時は1週間ほどぐらい続いたそうです、ね。はい、じゃあ3節読んでください。
ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。
この婚礼は本当に盛り上がりました。どれぐらい続いたか分かりません。しかし一方で重大な問題が起こりました。婚礼の客に振る舞うブドウ酒がなくなってしまいました。ブドウ酒がなくなれば婚礼の場はたちまちしらけてしまい、この若いカップルは結婚生活のスタートから大きなつまずき、恥をこうむってしまいます。今日の第一のポイント、事件は現場で起こるということです。皆さんは今日この礼拝が終わったら家に帰ります。教会の礼拝ではイエス様を賛美し、神の言葉を聞き、兄弟姉妹と交わり、楽しく心満たされます。しかし家に帰ればそこは現実の世界であり、いつもそこで事件が起こり、問題が待ち構えています。家族の問題、ね、夫婦や子供たち、孫の問題、職場や学校の問題、お金や健康の問題、人間関係や将来の問題、まさに火の粉が降りかかってくるように生活の現場は問題だらけです。私たちは問題に目をつぶったり避けて生きることはできません。ここでも一生に一度の結婚の披露宴で客に振る舞うブドウ酒がなくなるという重大な問題が起こりました。その問題に誰よりも早く気づいたのはイエス様の母マリアです。3節、ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言いました。今日の第一のポイントですね、生活の現場で問題は起こります。その問題を正しく認識しなさいということです。騒いだり慌てふためいたり取り乱したりしないことです。じゃあここに何か挟んで、イザヤ書30章を開いてください。15節です。有名な御言葉、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ではここにしまい、イザヤ書30の15節を読んでください。最後の1行は読まなくていいです。はい、
神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。
はい、そこまで。聖書を開いている人を読みいたします。はい、
神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすれば、あなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば、あなた方は力を得る。
問題が起こった時、どういう態度を取ったらいいかということがここに書いてあります。立ち返って、どこに立ち返るのでしょう。この宇宙、 全世界を創造し支配しておられる全能の神様です。イエス様に立ち返りなさい。静かにすればって書いてある。慌てふためいたりですね、取り乱したりしないこと、あなた方は救われますって。落ち着いて信頼すれば、どこに信頼し誰に信頼するのでしょう。天地が滅びても決して滅びることのないこの神の御言葉、神様の約束に信頼するのです、ね、あなた方は力を得る。今世界中で、一番大きな重大な問題は、コロナウイルス蔓延の問題でしょう。感染が拡大し、いつ収束するか分かりません。前にも語りましたが、巨大姉妹どうぞですねあなたとあなたの家族のために祈ってください。イエス様、あなたの十字架の血潮で私と私の家族を覆って、このコロナウイルスに感染することがないように守ってくださいと、イエス様の血潮の覆いをですね、守りをですね、求めて祈ってください。血の守りはもう絶大な力があります。必ず祈ってください神様のお許しなしにあなたの人生に降りかかることは何一つありません。あなたは神様の子供です。神様のお許しなしに巨大姉妹に降りかかることは何一つありません。髪の毛一本すら神様は数えておられるとですね、原文の意味では番号をつけておられるということです、ね、神様は全てを支配しておられます。はい、ヨハネの福音書2章に戻ります。ちょっと後ろのエアコンは止めてもらえる。3節です。ブドウ酒がなくなったことにいち早く気づいた母マリアはイエス様にブドウ酒がありませんと言いました。第2のポイントですね。この婚礼の場所にイエス様がおられたことは本当に幸いです。先ほども言いました、事件はですね、生活の現場で起こります。そして巨大姉妹、その生活の現場にですね、イエス様も共にいてくださいます。イエス様はこの教会と建物とかですね、中だけの、また聖書の中だけの、ね、お方ではありません。あなたの生活の現場にいつも共にいてくださるお方です、ね、イエス様の名前は別の名前でインマヌエルと言いますですね。これは神様が共にいてくださるということです。はい、でここに何か挟んでマタイ28章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだと一緒にお読みいたします。ではここにしまい、マタイ28章の18から20まで読んでください。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
はい、聖書を開いている人一緒に18節から最後までお読みいたします。はい、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。先ほどの特別賛美でイエスの名を称える賛美がありました。 巨礼しまい。イエス様の名前にはもう絶大な力があります。一切の権威はイエス様の名の中にあるのです。天においても地においても一切の権威を持っておられるイエス様が、見よ、よく見なさい、私は世の終わりまでもいつもあなた方と共にいます、語っておられます。イエス様はあなたの生活の現場の神様なのです。では第3のポイントに移ります。ヨハネ2章に戻って、で4節をですね、小西島読んでください。
するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていません。
マリアの語りかけに対してイエス様は不思議な返答をされました。普通ですね、母親にこういうことは言いませんあなたは私と何の関係がありますか、女の方ですよ、私の時はまだ来ていませんですね。まあ、一見本当に冷たい突き放すような言葉ですが、イエス様はこういうことによってマリアに気づきを与えられました。これはイエス様のコーチングなんです。気づきなさいマリアさんとコーチングされたんです。おそらくマリアはイエス様を自分の息子イエスと思い、ブドウ酒がなくなったから近くで買ってきておくれとか、どこかたくさん持っている人から借りてきておくれとのつもりだったのでしょう。しかしイエス様の返答によってマリアははっと気がつきました。このお方は天地万物、宇宙を創造し支配しておられる全能の神様の一人子、キリストなのだ。第3のポイント、巨礼姉妹、神様に不可能はありません。神様はあなたの問題よりも、全世界に起こるどんな問題よりも大きなお方です。神様に解決できない難しい問題は一つもありません、ね、イエス様はこう言われました。女の方、私の時はまだ来ていませんとおっしゃいました。どういうことでしょうか。神様は絶対主権者。絶対というのはですね相対するものがない、比較できないということです。その主権者神様は、神様の時に神様の方法で見業をなされます。人間の考えや時や方法に神様は従われませんですね。主権者ですから、はい。ではこの少し後のヨハネの福音書の11章を開いてください。ヨハネ11章です。では小西舞、最初に3から6を読んでください。
そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送って行った。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた、
はい。ここはラザロのよみがえりのところです。ラザロが病気にかかっていることを聞いて、イエス様はどうされたでしょうか。そのニュースを聞いて、6節です。このようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられたと書いてあります。兄弟のマリアとマルタはイエス様がラザロが死なないうちに、もう一刻も早く来てラザロが生きているうちに病気を治してくださいと考えましたが、イエス様はそうされませんでした。早く病気を治してきてください、でない と手遅れです、間に合いません。でもイエス様は2日とどまっておられたと書いてある。兄弟姉妹、イエス様はあなたの考えや方法では動かれません。よく知っててくださいですね。あなたの方法や考えではイエス様は働かれませんですね。 こうしてください、ああしてくださいと言ったらですね、イエス様どっちが主人かとおっしゃるだけです。あなたの方法や考えでは動かれません。よく覚えてください。イエス様が働かれる目的はたった一つしかないんです。4節に書いてあるんです。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエス様はいつでも父なる神様が、またご自身イエス様が栄光をお受けになるように働かれます。よく覚えてください。あなたの都合では動かれません。神の栄光のためにですね、イエス様はそのように働かれます。同じようにイエス様の弟子である兄弟姉妹たち、皆さんも神の栄光のために生かされているんです。皆さんも神の栄光のために生かされているんですですね。このことが七つの本質の参加ということなのです。神の御心を知って従う参加です。はい、じゃあ、小西前少し飛んで17節読んでください。
それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。
2日経ってイエス様がラザロのところに行くと、もう墓の中に4日ですね、ラザロは葬られていました。わざわざ死ぬのを待っておられたかのようです。実際そうなのです。はい、43、44読んでください。
そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。はい、
イエス様がその前にですね、ラザロの入っているお墓の前に石があったんですね。で、石を取り除けなさいとおっしゃいました。兄弟姉妹、石を取り除けてください。石って何ですか？あなたの不信仰です。あなたの固定観念です。死人は生き返らないという固定観念ですね。またあなたの不信仰を取り除けなさいと言われました。そしてラザロに向かって、お墓に向かってですよ、ラザロよ出てきなさいと言葉を発せられると、死んでいたラザロが手と足を長い布で、ですね、巻かれたまま出てきました。ラザロのよみがえりです、ですね。イエス様は死人をもよみがえらせることのできるお方なのです。イエス様はあえてラザロが死ぬのを待って、ラザロを死からよみがえらせ、神の栄光を表されました。イエス様はイエス様の時にですね、イエス様の御業をなされ、いつも神の栄光を表すように働かれます。人間中心ではありません。イエス様中心なのです、ですね。イエス様中心です。はい、前の少し前のこの11章の40節をですね、小西前読んでください。皆さんとその後一緒に読みます。
は
い、
イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。信じるなら神の栄光を見るのです。信じるなら神の栄光を見るのです。イエス様はイエス様の時にイエス様の技をなされるのです。人間の都合では動かれないのです。イエス様に任せて信じるならですね、あなたは神の栄光を見るとそれにおっしゃってるんです。だから兄弟姉妹、石を取り除けましょう。固定観念や不信仰を取り除けましょうですね。信じるなら神の栄光を見ます。はい、じゃ4番目のポイントに行きます。ヨハネの福音書2章に戻ります。5節です。ではこの姉妹、2章の5節だけ読んでください。
母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。
はい、聖書を開いている人一緒に5節だけお読みいたします。はい、 母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。あの方、イエス様のことですね。言われることを何でもしてあげてください。今日、これが今日の説教のタイトルです。兄弟姉妹、イエス様が皆さんに言われたことはですね、何でもしてください。アメンですか？アメンですか？イエス様があなたに言われることは何でもしてくださいですね。イエス様の言葉はいつも命令です。イエス様は弟子たちにペテロ、これをしたらどうですかとか、ヨハネ、あなたにお願い、あなたにお願いですからこれをしてくださいなどと一度も言われたことはありません。弟子たちとまた会議を開いてですね多数決で決めようなんておっしゃったことは一度もありません。教会は兄弟姉妹、民主主義ではないんです。教会はですね、新種主義、イエス様中心ですですね、はい、イエス様の言葉はいつも命令です。これをしなさい、いつも命令です。なぜならイエス様はご主人です。私たちはしもべだからです。このしもべをギリシャ語でドゥーロスと言います。この原文の意味は奴隷という意味です、ですね、主人は奴隷にお願いなどしません。命令するだけです。奴隷は従うだけです、ね、その立場なんです、イエス様と私は、ね、この世の奴隷は、この世の主人は自分の都合で奴隷をですね動かしますが、イエス様は私たちを愛して、私たちの益のために命令をされます、ね、イエス様は絶対主権者ですですね主権者であるイエス様の命令に私たちは兄弟姉妹ですから、もう従うか従わないかのどっちかです。中間はありません。イエス様ははっきりとですね、もう明確に命令されます。だからもう従うか従わないかだけですね。中間はありませんからですね。従えばあなたは神の栄光を見ます。従えば神の栄光を見ま す, です、ね、神の奇跡を見、神の栄光を見るのです、はい、で2章の6節から8節読んでください。
さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。
はい、ユダヤ人たちは外から帰った時に手や足を洗います。そこにはだからですね、水がめが必要ですから、80リットルから120リットル、結構大きな水がめですね、6つ置いてありました。イエス様の第一の命令です、ね7節、水がめに水を満たしなさい。水がめに水を満たしなさい。手伝いの者たちはこの水がめに水を縁までいっぱいにしたと書いてあります。わざわざ縁までと書いてありますですね。これはですね、中途半端ではなく、もイエス様に徹底的に従いなさいということです。もう縁までという言葉がわざわざ入っています。徹底的に従いなさい、ね、中途半端ではいけませんということ。もうこれ以上入らない、この神の御言葉に自分の考えを混ぜてはいけません。途中でやめないで、自分でさじ加減をしないで、徹底的に従いなさいです、はい、イエス様の命令の2番目です。8節ですですね。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らはこの大きな水がめから別の器、まあブドウ酒を入れる、なんかこう小さなこう注ぐ紙みたいなのがあるんでしょうね、こう壺みたいなのがね、に組んで宴会の世話役のところへ持っていきました。兄弟姉妹、皆さんならこう言われたらどうしますか。 イエス様はこれ水ですよって言いませんか？水を持っていくのですかって言いませんか？恥かかせるつもりですかと言いませんか？とですね、これが従うということなんですよ。あなたの常識や考えを入れてはいけませんということなんです。イエス様は常識や経験や計算の中にはおられません。それを超えたお方です。水を持っていけと言われてですね、あなたは従えますか？これが従うということなのです。生実家、私たちの経験や常識が入ると私たちは従えないんです。だから神の栄光を見れないんです。従うならもう徹底的にイエス様の言葉に従いなさいって、全てのことに感謝しなさいと書いてあるんだったらもう全てのことに感謝するんです。わかりますか？兄弟姉妹、自分の考えやさじ加減を入れてはいけません。それは従うことではないのです。水を持っていけとイエス様はおっしゃったんです。皆さんだったらどうします？はい、ではここに何か挟んで第1コリント2章の9節を読みます。聖書朗読の人が開いた後一緒にお読みいたしますが、ではここにしまい、第1コリント2章の9節だけ読んでください。
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
はい、聖書を開いている人をお読みいたします。はい、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。キレシマ、誰が水がブドウ酒に変わると考えられますか？もうそんなことは見たことも聞いたことも想像したこともない。でもそれを神様はされると聖書に書いてある。誰が水がブドウ酒に変わると想像できたでしょう、考えたでしょう。これが神様が私たちのために備えてくださったものは皆そうであると書いてあるですね。はい、まあ、いかに私たちは固定観念というかですね、常識に縛られているかということが分かるわけです。だから石を取り除けなさいとイエス様もおっしゃるわけです。全能の神様イエス様が言われるのであるから、疑うことなく信じて従いなさい。あの方が言われることはもう何でもしてください。これが今日のですね、メッセージです。従いますか？皆さんは従いますか？イエス様、それでもそれでもって言ってね、よく聖書の言葉にそれでもそれでもと思う人がいるわけですよですね。イエス様にそれでもは通用しないんです。もう要するに従うか従わないかどっちかなんですよ。中間ないんです。従えばあなたは神の栄光を見るだけです。神の技を見るだけなんです。イエス様の言葉はいつも命令です。彼らはイエス様が言われるまま持っていきましたですね。ブツブツ言ったかもしれませんよ。首をかしながらこうして言ったかもしれませんけどね、まあ、とにかく持っていったんです。信じるということは従うということですよ、兄弟姉妹ですね。信じます信じます言いながら従わないのはさ、信じていないこと。信じる、聖書に信じるということは従うということで意味を含んでいます。はい、ヨハネの福音書2章に戻ります。はい、9節10節を小西島読んでください。
宴会のサバ役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
はい、いつの時点で水がブドウ酒に変わったかは分かりません。彼らが水甕から水を汲んだ時か、それ それとも水を汲んで運んでいく途中か、それは分かりません、書いてないから。しかし手伝いの者がイエス様に言われるままに世話役のところに持っていき、世話役がそのブドウ酒を飲めば、飲んだ時にそれは確かにですね、あ、その水を飲んだ時にそれは確かにブドウ酒になっており、しかも最高のブドウ酒、最上のブドウ酒でした。そして花婿に言いました、誰でも初めに酔いのを出して、もう酔いが回った頃に悪いのを出すものですがですね、うん、しかしですね、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで最後の最後まで取っておきましたねっていう、イエス様は去礼姉妹に最高のブドウ酒をですねお与えくださるお方です。ブドウ酒っていうのはですね、酔うものなんですよ。どういうことかですね、この6つの水がめの6つって人間を表すんです。私たちの心の中は水のように冷たくても、ブドウ酒のようにですね、本当に何て言うかな、こう人生を酔わせてくださるお方なんです、イエス様ですね。ブドウ酒って酔うものなんです。あなたの人生を楽しませてくださるお方であるということです。去礼姉妹、ここにたくさんの人物が登場しました。ここで登場する人物の中で誰が水がブドウ酒に変わったことをですね体験したでしょうか。そうです、マリアと手伝った者たちです。イエス様の言葉に従った人たちが水がブドウ酒に変わったということを体験しました。はい、じゃあ11節を読んでください。
イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。
イエス様がなされた奇跡をすべて書き記すならば、全世界の本を集めても足りません。さっき読んだところです。つまりこの奇跡をイエス様は今日もですね、明日も、ね、今日も明日も兄弟姉妹たちの人生生活の場でなしてくださるということです。あなたは日々イエス様の奇跡をですね、御業を体験して生きていくわけです、ですね、条件は一つ、あの方が言われることは何でもしてください。その通りにしてください。もうするかしないかだけなん、従うか従わないかだけで です、ね、もう分かりやすいんですよ、はっきりしてます。どっちかです。でもでもでもって言わないことなんですよ、ね、でもイエス様、でもイエス様、でもイエス様、でもが多すぎますね、うん、そういばってんそういばってんとか言うわけですよ、うん、多すぎる、黙って従うんですよ。そしたら神の栄光を見るんです。ですね。常識を捨てなさい、意思を取り除けなさいということです。今日は五節の御言葉、あの方が言われることを何でもしてくださいから5つのポイントで語りました。求めます。よく聞いてください。第1のポイント。イエス様、去礼姉妹、事件は、問題は生活の現場で起こります。あなたの生活の現場でいろいろな問題が起こるんです。実際起こるんです。はい、第2のポイント、イエス様は天においても地においても一切の権威が与えられており、そのイエス様がいつもあなたと共にいてくださいます。イエス様はですね、あなたの生活の現場の神様ですですね。聖書の中だけ、教会の建物の中だけのイエス様ではありません。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださいました。あなたの生活の現場の神様です。3番目、神様に不可能はありません。神様はですね、あなたに起こる、また全世界に起こる、どんな問題よりも大きなお方、神様にとって難しい問題は一つもありません。4番目、イエス様の言葉はいつも命令です、ね、私たちは従うか従わないかのどっちかです、ね、言い訳は通用しません。イエス様は絶対主権者です。絶対というのは比較できない、比べられないという意味ですけどもです、ね、主権者です。言い訳は通用しません、ね、イエス様に、ね、従うか従わないか、従えばです、ね、私たちは神の御業栄光を見ます。 この従うことを参加というのです。七つの音質の参加というのです。はい。5番目、従う者だけが神の奇跡を見、神の栄光を見ます。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、皆さんは神の栄光のために今生かされているということです。あなたが生かされているのはということは、イエス様に従う人生を送るためだということなのです。そのためにあなたは今生かされている、その問題の現場に使わされているということです。あなたが家庭にいるのは、職場にいるのは、地域にいるのはですね、あなたがそこで神の栄光を表すためなのです。どうかあらゆる問題の中に、ね、イエス様中心に考え、イエス様の御心を求めて従い、神の栄光を見、栄光を拝する兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。第一のポイント、兄弟姉妹、問題は現場で起こります。生活の現場です。ですから問題でない人生はありません。イエス様はいつもあなたと共にいてくださいます。インマヌエルの神様です。生活の現場の神様です。イエス様に不可能、できないことはありません。どんな問題よりもイエス様は大きなお方です。イエス様の言葉はいつも命令です。従うか従わないかだけです。従う者だけが神の栄光を見、神の奇跡を見ます。皆さんは神の栄光のために今生かされているということです。どうぞ御言葉に従順に、あの方が言われることは何でもしてください。従順な兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞイエス様の前に祈ってください。 Thank you.